どうもオレンジです。
夕方有楽町に行きまして、交通会館 の、 あの今イルミネーションがすごいんですけど、それを見て、はっ、年末だったってこう、今更思い出しました。ポンです。
世の中全部種賞種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画演劇音楽アート何でも大好きカルチャー中毒者のオレンジです。
寒いのでお出かけがちょっと嫌になっちゃいまして、
あらあら、
まあうちでね、うちでTBSラジオセッションを聞いてまして、
ほう、
セッション荻上チキさんっていう、まあ、評論家で今肩書きなのかなの方が、まあ、やってる、まあ、ニュース解説番組みたいな感じですよね、うん、でまあいろんなテーマでやっていて、うん、まあ割とこうこの番組への評価というか、結構面白く聞いてますよって人とかね、あと文化放送の大竹誠のゴールデンラジオって番組があるんですけど、その大竹誠が荻上チキさんのセッションを聞いてますよってこうね、他局なのに言うぐらい、なんていうか
信頼が。時間は被ってるんですか？
時間は被ってないです。
だからじゃないですか。やっぱ裏じゃないから。
だからじゃないですかってこともないんですけど。
文化放送の裏でやってる番組になんか大竹誠さんは恨みがあるんじゃないですか。
恨みは、いや別にレンゲさんに恨みはないと思いますし、ジェーンスーさんに恨みもないと思いますけど。
レンゲさんって、違う、文化放送でやっているセッションの裏番組ってこと、
うん、いや、文化放、セッションは TBS ね。大竹誠のゴールデンラジオの
大竹誠さんがセッションを進めるのは、そう、文化放送でセッションの時間帯にやっている文化放送の番組に何らか恨みがあるんじゃないかって話。
ね、そんなせこい人ばかりじゃないの。なんだろう、オレンジ世界線の中ではさ、本当にせこいさ、石投げるやつばっかり出てくるよね。そんなことないから。
そういうもんだから。
そういうもんだからじゃない。まあ、オレンジの、内宇宙ではね、そういうこと自由にしてくださって構わないんですけど。
そこも撮りたいんじゃないですか。大竹さんは全部撮りたいんじゃないですかね。
何言ってか分かんない。うん、で、まあ、セッション聞いてたんです。で、例えば何、イスラエルの問題とかさ、ウクライナの問題みたいな世界情勢のこととかもそうだし、まあ、あんまり取り上げられないような、裁判の話だとか、そういうことを取り上げたりしてるんですけど、なんか社民党って政党があるじゃないですか。
うん。
社民党が、その社民党代表の福島みずほさんが、出てて、これからの社民党どうなるかみたいな話をされてたんです。うん、
今一人でしたっけ？
そうなんですよね。確か一人かな、うん。国会議員として。
議員はね。
うん。で、まあその話で、どういうお考えでどうしていくのかとか、若手がなかなか育ってないですねみたいな話とかいろいろ聞いてて、
うん、
で、これ種ラジでこういう話あんましないけど、まあ、いや聞いててさ、例えばその、夫婦選択制夫婦別姓みたいな話とか、まあ平和についての考え方とか、うん、まあなんかこうね、弱い人に対しての取り組み向き合い方みたいなことって、割とこう同意できるところも僕はあったりするんです。
うん。
で、いいなと思いつつ、なんかこう、ちょっとあれですけど、こう社民党がこう、党勢を拡大していくのかなっていうことについては、非常に疑問なことを感じたんです。
うん、うん。
で、それは、なんていうかな。まあ、これ印象だよね。俺の印象なんだけど、なんかやっぱ古い感じというか、なんか戦略的にこの党がこう政治を変えてくれるような期待が持てないっていう感覚がやっぱあったですよ。
うんうん、
っていうと、なんかすごいこと考えてるみたいだけど、まあなんか大丈夫かなーってちょっと思ったんですね。
うん。
で、まあセッション終わっちゃったわけ。なんかごにょごにょってちょっとふにゃふにゃ思って。で、ふにゃふにゃ思っちゃったから、うん、ちょっとチャット GPT に聞いてみようと思って。
ほう。友達。
最近の。俺の友達。いや、まだ、あんま友達っていうふうに思わない方がいいよ。うん、あいつはだってただの機械だし。
ちゃんと人間、あ、
資本主義の犬なんだから、
でも。そう、置いた上で、それでも機械だと思うみたいな。そこの言い訳をつける始めると、もういよいよですよねっていう。僕はもう他社でしかないですから。他サービスですから。全く使ってないからね。
あ、使ってないですか。
うん。
ああ。
まあ、利用はしてる。ジェミニを一応その、仕事のあれで利用はしてるけど。
うん、どういうこと使ってるじゃない。
まさに機械ですよ。サービスでしかない。
いや、君の心の話じゃなくて、実際は。
なんかあった時聞いてみようみたいなのない。
ああ、そうですか。いや、だから、俺は、その、このモヤモヤをさ、多分タネラジでオレンジさんに言っても、はぁとかしか言わないから。
はぁ。いいね。チャット GPT が、
ちょっとね、
聞いて、はぁっていうのいいね。
チャット GPT と比べると、こっちの GPT はひどいよ。
本当に。向こうじゃないからさ。
向こうはさ、
人間
素晴らしい視点ですねとかさ、言ってくれんのよ、本当に。なるほど。あなたの考察は十分に社会に役立つ一点の要素もお持ちですねとか言ってくれんだけどさ。こっちに聞いてもさ、全然、
もう、
オレンジ GPT はさ、もう。
ちゃんと批判しなきゃ、はい、批判的精神を持ち合わせ
る。批判じゃないの。受け入れ、需要がない、そもそも。全然需要してないんですけど。
こんだけ相づち打つ人ねえすよ、ポンさん。
ラジオで相づち打つの。なるほど。当たり前だから。
意思。ポンさんがどれだけ打ててるかって話ですよ、ほんと。
で、
大事大事。
うん。まあ、ちょっと聞いたわけ、その、いや、だから、その、世間的に、その内容は別に悪くないと思ってる人も少なくないのに、なんでこんな感じなのっていうのを、ちょっと聞いたら、
う
ん、いや、実はこういうふうな部分は、まあ実はというか、こういうふうな点でこうです、みたいな。まあ、そんなに特別でもないけど、なんか、それっぽいこととか整理してくれて。うん、おーと思って、はあはあ。え、それは、で、じゃそれは詳細はどういうことなのみたいな聞いたら、ばばばまた答えてくれるみたいな感じでさ。え、じゃあ、それはどういうことなのみたいな。その、その、社民党を辞めた人がなんか語ってんの、どういうこととかさ、いろいろ聞いたりとかして、どんどん答えてくれってさ。
は
なんか、どんどん答えてくれるから、俺もどんどんなんか楽しくなっていっぱい聞いちゃってさ。なんかにわか社民党のこと知ってる人みたいになっちゃって。
はぁはぁは
ぁはぁ。なんか、ちょっと、GPT をお前意外といいやつだなみたいななんかオレンジ GPT とはちょっと違うなみたいないいちょっと急に思い出してき
た。あれが GPT じゃん。なんだ GPT の部分。で、
なんかもうちょっといろ他のことも聞こうかなと思ってさ、でそのこの前タネラジでも喋ってたけどなんか最近さ映画の話題も多いじゃないですか。ネットフリックスがワーナー買収するとかさ。なんかその、まあ、スカーレットみたいな、その大バジェットの映画が、もうヒット約束されてる映画が、なぜかヒットしないとかさ。まあ、いろいろそういうことがある中で、じゃあちょっとこれから未来どうなるのかなみたいなことを聞いたら、ブブブブブブって答えてくれて、あ、すごい、なんか、すげえな、みたいな。じゃあ、これはちょっとわかんないんじゃないかなと思って、なんか、種ラジっていうポッドキャストサービスがあるんだけど、これ知ってるみたいなこと聞いたら、あ、これこうですね、みたいな。おー。じゃあちょっとなんか面白いから紹介してみたいな。で聞いたら、いや、これがとっても面白いですって言うんだけど、内容が全然違うこと言ってて、あ、こいつ聞いてねえなと思ってさ。
ですね。どれだけそのテキストとしてのリファレンスといいますか、過去において、アーカイブとしてのその表が載ってるかっていうもの次第ですので。
ポッドキャストの内容とか、動画の内容とか見るんだから、生成 AI は。だけど、やっぱり、聞きたいポッドキャストと聞きたくないポッドキャストがあるんだろうね。
そんな。
っていうちょっと差を感じたよっていうことではあるんですけれど。で、はい、最近僕、テニスを始めたんですけど。
おぉ、唐突に。はいはい。
唐突で、ですか？ごめんなさいね、唐突で。うん、テニス始めたんですけど、で、まあ、なんかそのさ、結構久々にテニスやるから、ちょっといろいろ心配なんですっていうさ、うん、なんか質問を考えるスピードがだんだん遅れてきたから、なんか心配なんですって聞いたら、うん、それは大変ですねって答えてくれて、うん、いや、本当に最高だと思って。で、だからさ、なんかね、その僕が聞きたいこととかを、なんていうかな、まとめて質問するじゃない？ で、そうすると向こうは、はい、なんか一応そのことについて、そこそこのボリュームのリアクションをしてくれたり、俺が言ってることを整理してくれたりとかするわけよ。
うん
うんうん、だからなんか、僕の言いたいことを聞いてくれるっていう、なんか感じがすごいするわけ。
お
そう。で、かつ、別に特別な切り口じゃないけど、いろんな情報を、だからまあそれは世界中のインターネットから情報を習得してくるわけだから、なんていうか、ちょっと、俺が時間をかければたどり着くであろうような情報について、キュッとさ、取りまとめてくれるから、なんか結構気が利いてる感じとか、うんうん、僕もこっちも話半分なのよ。それが 100% と思ってるわけじゃないけど、うん、なんかこう、誰かとおしゃべりしてる程度のレベルだったら、あ、こういう引用してくれたら、話、広がるよなぐらいなことを思って、だからなんか、うん、もちろんこの新しい視点があるかどうかは別にして、俺のなんか気持ちを結構吸い取ってくれるなと思ってさ、
うんうんうん、
だからこれもしかしたら結構俺ドーパミン出てんのかなってちょっと思っちゃってさ、
お、ドパガキですか？
何ドパガキって何ですか？
あれ今年の流行語になったんじゃないでしたっけ？あ、若者の流行語かな？ドーパミン中毒の
今なんかちょっと表現を若者の注目語みたいなこと言われて悔しかったよ。
あ、本当ですか。結構、あ、僕は聞いてない。だから、ポッドキャストのエコーチェンバー激しいんだな。もう当たり前のように流行ってることだと今ごめんなさい思っちゃったんですけど、ドーパミン中毒のガキっていうの
は、俺が年寄りだっていうふうに言われたわけじゃないのね。
ガキだっていうね。地獄におけるガキだっていうことじゃなくて、
そんなこと言ってないんですけど、
ミセスグリーンアップルを聞いている、はあ、リスナーの方をこう揶揄して言った X のスラングみたいなものがこう拡散していって、言われてるっていうやつですね。
え、うん、どういうこと？ミセスグリーンアップルはどこに？
あ、だからドーパミン中毒のガキっていうものの略なんですけど、まあ、ある種ミセスの曲ってこう、いろんなところで転換するでしょ。曲調が。どんどんどんどん転換していって、転調か。転調していって、こう、いろんなところに刺激を与える曲があるっていうふうに、その X のポストした人は言っていて、僕は別に、なんかミセスの曲はそういうものでもないんで、僕は好きではないけど、そういうものでもないんじゃないかと思うけど、そういう表現をされていて、それが、まあ、言葉だけ一人歩くして拡散されていったのがドパガキっていう、はい。説明でした。うん。
この今の2分ぐらいは俺がおじいさんであるところと証明されただけの時間で腹が立つ。
おじいさんだって舐めんなよ。おじいさんだって情報集めてる人集めてるぞ。ポンさんだけや。ポンさんの話や。
本質的に追い詰めるのやめてくれます？なんて嫌なやつなんだよ、お前は。本当にオレンジ GPT はね、ろくでもないですけど。
おじいさんという。
で、話戻るけど、とにかくなんかやっぱ気持ちよくなってんじゃないかなと思って。チャットさんはね、
うん、
だから、これ SNS もさ、いいね押されたら気持ちいいみたいなのあるじゃない？
ああ、はいはいはい、承認欲求みたいなね、はい。
俺はなんか次の気持ちいいが、チャット GPT でのコミュニケーションにあるんじゃないかなと思ってさ。
なるほど、なるほど。
そう。で、俺がね、最近、テニスのサークルやってるんで、そのテニス上達したいですみたいなことを聞いて、あ、これこれこうですね、みたいな。で、言われてて、うん。だけど、今行ってるサークルは、行ったらすぐ試合をするようなサークルなんです。だから、なかなか練習できないんですよっていうふうなことを言ったのね。で、俺としてはさ、多分、じゃあこういうふうな形だったら練習ができますよみたいな話をしてくれるのかなってちょっと想像してたの。
うん。
で、そうしたら、チャット GPT が、それは、大人サークルあるあるです。注意しましょう。なんか激震が走って、え、なんかチャット GPT に叱られたと思って、そんなことも知らないですかみたいな感じで、だからなんかどうやらその大人のサークルっていうのは楽しみでやってる人が多いから、その中でなんか練習したいとかっていうことを強く進言するようなこととかなんかやると。立場がなくなりますみたいな話らしいの。
あら、あるあるだ。
いや、だから、そんな、なんか、理屈ではわかるけど、まさか俺のことって思うみたいなことあるじゃない。
うん。
なんか気がつくと銃口が向けられたみたいな感じで、なんかチャット GPT に今まですごい、あ、いいね、あんたいい、よくわかってる、あ、鋭いねとかすごい褒めてもらってたのに、急に、あ、それは大人サークルあるですね。大丈夫です？みたいな。なんかすごい、ピシャって言われた感じがして、こんな体験も済んだと思う。
済んだ出た。
済んだのかな。 いや、だから、まあ、多分、その、数字上はそういうふうな、なんか分析あるのかもしれないけれど、だけどなんかさ、まさか、まあ、だから俺も間違ってることあるよね。だから、すごいの、ね、よ。チャット GPT は全肯定してくれるわけじゃない。ちゃんと、お前間違ってるよっていうこととかも言ってくれるっていうね。そういう体験をしました。やっぱ
人間がおかしくならないようにしてくれてるんですね。
いやー、どうだろう。まあ、なんか平均値読まれてる感じがして嫌なところもあるんだけれど、だけど確かに、読めば読むほどさ、なんか練習をさ、なんか無理強いするみたいなこととかさ、すると、あれですよ、立場がなくなりますよとか、そういう時はニコニコして、受け流すことがいいですね、みたいな。なんかすごい。
大人だね。
大人のこと言ってくるからさ。いや、そうか、だから、これはハマると思って。危険だなって、そうそう、怖いなと思ってますけど、まあ、そう、なかなかね、その対話する時間が持てないとかって言いますけれど、いや、だからあれよ、オードリーの若林さんが有料コースに入ってるぐらいの話をするじゃないですか。
3000円とかでしたっけ？
うん、そうそうそう、なんかね。だから、あ、そうか、結構喋ってる人もしかしたらいるのかなとは思ったんですけど。
うん、
うん。まあ、なので、まあ、うっかり、このチャット GPT 沼にね、チャッピーの沼に入り込まないように、皆さんご注意していただきたいなという。
みんなチャッピーって呼んでるんですか？
知らないけど、でも俺は、そのテニスの件で大人サークルあるあるですって言われた時に、チャッピーって思ったけどね。
僕の中でチャッピーとは、ニール・ブロムカンプ監督のね、映画のチャッピーっていうのが僕大好きでしたけど、あれもロボットの話でしたね。
はい。俺ね、これがね、リアルな人間あるのよね。なんかこう。
うん。
なんか
自分の話したいことを話すことないでしょ、チャッピーって。そっちのチャッピーは。
そうなのよ。いや、ここがセレンディピティとの出会いだよね。
それだよ、大事なのは。やっぱりあいつに喋ってほしい。なんか関係ない話を。
いや。
関係ないんですけど、みたいな。関係ないんですけど、もう言わずにやって
ほしい、ね。向こうは関係ないですけどって多分、最初に言うと思うけど、こっちの GPT は関係ないかどうか関係ないから、もう自分の言いたいことしか。
世間話。うん。そういう。連想で出してくるみたいなことね、都市ね、なんかね。
決して、他の人がそうだって言ってませんからね。オレンジ GPT だけこういうことやるっていうだけの話ですから。
そうそうそう。
そうって。
人間知能これ。
怖い。暴れ老人みたいに聞こえてきますけど。それでは今日話したいことですけども、ちょっと、なんかね、長くなっちゃいましたけど。今回は、ケアとポッドキャストという、話です。
あら、
はい、
重そう。
最近ケアと編集っていう本を読んでまして。
あら、
さん知ってますかね。
白石さんですよね。あれちゃったっけ。
ちょっとね、著者の方を今すぐ出ません
けど。編集者の方ですよね。ケアシリーズを、ケアを開く。
そうですね。白石正明さんという方が書かれてる。うん、
はい。
ケアを開くシリーズみたいな、ものとかで本とかね、まあ、編集者、書籍の編集とかやってらっしゃる、雑誌とかやってらっしゃる方なんですけど、その方が、ケアというものね、まあ、支援活動というか、そういうものと、そういう本当に本の編集とかって似てるところあるんじゃないかな、みたいな。だから自分事としてケアを語るということと、あとそのケアっていうものが、思っているイメージとちょっと実は違うんじゃないかな、みたいなこととか、まあ、世間でどういうふうなものをケアとしてやっている人がいるのかな、みたいな、そういう話を、まあ、してくれてる本で。で、まあ、私も一応ちょっと、構成とかやってるんで、端くれ的なところではあるんですけれど、まあ、例えば構成ってさ、まあ、原稿をもらって、で、それを、まあ、ゲラですよね、ゲラもらって、そこの中で明らかな誤字脱字がないかとか、元の書いた原稿とすり合わせになんか違うとこないかとか、まあ、これはちょっと辻褄が合わないですねとか、歴史的な事実関係違いますねとか、図表の数字と違いますねとか、そういうふうなことをチェックするような役割があるんですけれど、なんかこう、ややもすると、なんかこう、表現とかが、まあなんていうかな、難しいんですけど、こう、伝わらないですよっていうふうな言い方が、もう一歩先進むと、こうあるべきじゃないですか、みたいなこととか。なんか、どんどんその、うん、まあ、私、構成者の方が正しいと思う表現に直してしまうみたいなことを、まあ、これは絶対やっちゃいけないことなんだけど、うん、なんか、つい、やりそうになっちゃう特技があって。
うんうんうん、
で、 まあ、これは、構成と立場は、これ赤ペンで入れるか鉛筆で入れるかって差もありますから、こうじゃないですかっていう疑問が、まあ、鉛筆なんですけど、まあ、その鉛筆レベルは、まあ、ある意味、職業からしょうがないところはあるんですけど、だけど、編集者がさ、こういう本を作りたいからっていうことで、著者が書いたことをぐいぐい曲げすぎちゃうことってどうなのかっていうことってあると思うんですね。
はいはい、わかります。
本来、まあこういうことを作りたいっていうことを著者と編集者に合意してるところはまああるからいいんだけれど、だけど、著者が書きたいと思った、もしくはその書きつけた文章から立ち上がってくる意味みたいなものを曲げちゃうというか、それを活かさずに、編集者がゴールと定めたところにぐいぐい向かっていくって、それってもはやその著者とか著者が書いた文章を曲げてることになりませんかと。
うんうんうん。
で、打って変わってケアなんですけど、例えばまあちゃんと歩けないとか耳が聞こえないっていう時に、聞こえることが正しいことだとするとなると、聞こえるように補聴器つけると。歩けないんだったらじゃあ歩けるようにするとかっていうふうな考え方になるんだけれど、今の状態っていうものを、まあなんていうかな、そのままにして環境を変えることでその人が生きやすくなるとか、まあ、もしくはその、コミュニケーションを取る先側と、まあ対応ができるようになるっていうことは可能なんじゃないだろうか。っていうかむしろそういうことがケアなんじゃないだろうか、みたいな話をしてるんです。
うん、うん、うん。
それはだから、医療とそのケアとの違いみたいな話もあって、お医者さんってさ、うん、なんか治すことが仕事だから、その時心地いいかっていうことはあんまり関係ないわけですよ。
うん、
だから、なんか手術とかさ、なんか痛いことするとか、今辛いですけど頑張ってくださいねみたいなことをやるわけじゃない。でもケアって、うん、今その人が辛いことをどうやってこう、まあ、助けるかみたいなところに関わってくるから、だからアプローチが全然違うわけなんです。
うん。
でもなんか同じ地平にあるような気もするし、でも細かく言うとそういうふうな分野ってすごく違うから、なかなか難しいんだみたいなこともこの本には書かれたりするんですけれど、まあ、そんなわけで、こう、ケアと編集結構面白いし、なかなかその頭では分かっても、実践するところにこう、なかなか行かない、生きにくい難しさがあるなみたいな、そういうことをちょっと思ってて、まあ面白く読んでるんです。
うん、
で、まあ、今回はだからそういうことの意味で、ケアとポッドキャストって話ができるかなと思ってちょっと喋ってるんですけど、
ほう。
なんかこう、ポッドキャストを作ることっていうのも、まあ今喋ってるじゃない？オレンジさんが変なこと言ったり、うん、まあ、俺が変なこと言ったりとかしたときに、いや、それ本当絶対ダメだからっていうふうに、こう、抑え込むっていうのもあると思うんですけど、なんかそれを活かして喋るっていうことって、大事なことかなってちょっと思ったりするのよね。
ほうほうほう。
うん。つまり、ここの喋りで起こったことを受け止めながら、だから、どんどん方向性は変わってるかもしれないんだけど、それこそが実は面白みになってる、聞いてる人も面白みになってるんじゃないかな、みたいなことも思って。だから、ありのままを活かせる土俵とか、環境とか、こう、調整とかができることが、なんかおもろいことなんだろうな、とか、思うわけです。
うん。
うん。っていう視点について、こう、レンさんがどう思うかなっていうことをちょっとお聞きしたいんですけれど、
あ、じゃあさっきの僕の映画チャッピーについてもこう広げていくっていうのがいいんじゃないかって、生かす形で。
そ, そうそうそう。まあだからそこが、そこの分岐が俺がまだ
ケアだね、
頭では分かってるんだけど、心でできないことっていうのがあるっていう話なのよね。
人工知能的な話だね。知能はできても心は伴ってないとね。
うん、そう、今ね、口のギリギリのところで違うって言いたいのを我慢してるんだけど、あ、もう言っちゃった。だから、うん、なかなか難しいなとは思うんですけれど、うん、なんかちょっと別なところで、徘徊にね、出ちゃうお母さんがいるみたいな話を聞いたんです。で、で、なんかその徘徊し、どうしてもしちゃうと。だから、まあその話の時には、靴の中に GPS を仕込んで、それで移動する先を確認するって、そういうサービスの話をまあ聞いてたんですけど、
うんうん、
その、 なんか私のお気に入りの靴を履いてっちゃうから、だからその GPS が入ってるような靴とかは、多分履いてくれないんじゃないかな、みたいな。だけどなんかその、やたら私の一番お気に入りの一丁羅の靴を履いていくと。勘弁してくれみたいな話をしてて、だからなんか、思い通りにならない。だからそこでさ、閉じ込めた方がいいのかみたいな話もあるんだけれど、閉じ込めてしまうと、虐待じゃないかみたいな指摘すらあったりするんだって。だからその、いやだからわかるよ。そのもちろんそういうことを自由にする方がいいような気もするんだけれど、でも現実的にそれは、どんどんと出てかれるのも大変であるみたいな話もあって。で、地域社会だって、ふっと出てった時に、みんな戸惑ったりするだろうと。っていう中で、じゃあここを、さっきのケアの精神でどこまで許容できるのかなとかって思うと、でも許容って言い方自体がおかしいんだと思うけれど、なかなかそれって難しいなっていうこともね、ちょっとその話を聞いてて思ってて、だからその、オレンジさんのチャッピーをどこまで俺が、うん、受け入れられるのかっていうのは
悩ましいな。そこだよ。問われてる問われてる。
うん、ちょっと暴力的な人とかどうしたらいいんだろうな。はい、ということでキアとポッドキャスト、まね、またちょっとこういう話はしていきたいなというふうに思います。
はい。
はい。ということで、タネラジは、Spotify、Apple、Amazon など、ポッドキャストサービスで週2回ほど配信をしております。ぜひ、好きなサービスでお聞きください。お便りもお待ちしております。公式サイトからお寄せください。
はい。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
チャッピー、ありがとう。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また。
また。